では、早速ですけれども説明を開始させていただきます。スクリーンの方に今全体構成というものが出ております。で、この全体構成でございますけれども、今回お配りしております、冊子の方ですね、仮称西東京市公共施設と総合管理計画のこの案の冊子の方の1ページ目に見ていただきますと目次がございまして、そこと同じものになっておりますので、前の画面見づらいようでしたら目次の方をご覧いただければと思います。で、目次でございますが、全体5章で分かれております。第1章が、公共施設等総合管理計画とはということで、導入の部分になっております。で、ここに計画策定の趣旨でありましたりとか、計画の体系とか期間といったところが、載せられているところでございます。で、第2章第3章のところで、市の現状と課題というものを見せております。2章については、合併市の課題や人口、あとは財政といったところを、紹介しています。第3章のところで、公共施設等ということで公共施設とインフラのところを、示しております。で、それを受けて第4章でございますが、目標値、目標といったところを立てさせていただきまして、今後、目標を達成するためにどのように進めていくかという基本的な対策ということで、公共施設で基本方針を5つ、インフラは1つの基本方針というものを示しております。最後、第5章のところで、計画推進に向けた取り組みということでですね、町内の推進体制でありましたりとか、今後の情報提供の仕方だったりとか、このあたりをお示ししているというところでございます。はい、では早速中身の方の説明に入らせていただきます。資料といたしましては、A3 版の方の資料、概要版の方をご用意いただければと思います。はい、概要版1ページでございますけれども、こちらが先ほど申し上げました第1章、導入の部分でございます。まず、計画策定の趣旨ということでございまして、どういう理由があってこの計画が策定されたのかというところを示しております。まず、全国的な状況といたしまして、高度経済成長期集中的に整備いたしました公共施設と公共施設とインフラでございますけれども、これらが一斉に老朽化してくるというところがあります。で、この老朽化に対応する必要があると、予想されているんですけれども、地方自治体どこも、財政の状況は非常に厳しいという状況がございます。で、この公共施設等の更新、あとは統廃合、長寿命化等、どのように対応していくかということが大きな課題になっております。そのため、国はこれらの状況を受けて、平成25年11月には、インフラ長寿命化基本計画というものを策定いたしまして、インフラの老朽化対策、これを推進していこうとしております。そして平成26年4月には、公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針というものが策定されまして、すべての公共施設等を対象にした、管理等の基本的な考え方を示すということで、総合管理計画の策定を要請されているところでございます。本市の方に目を向けますと、これまで公共施設の適正配置、有効活用というものを取り組んできましたので、それらの取り組みを踏まえながらですね、今後財政、あと公共施設等の現状と将来見通し、これらを的確に把握して、長期的な視点から公共施設等の課題を補足していく必要があると考えております。そこで新たに仮称西東京市公共施設等総合管理計画を策定し、市民サービスの維持・向上を実現できる持続可能で自律的な行財政運営の確立を目指すということで示しているところでございます。続いて計画の位置づけでございますが、計画の位置づけといたしましては、総合計画の事業としての位置づけと行財政改革大綱の取り組み項目としての位置づけを持っております。そして計画の体系でございますが、本市の総合管理計画の体系ということで図を示しております。今回お示ししていますのは、図の中の全体方針とあるところの公共施設等マネジメント基本方針というところでございます。これが全体の方針を示しているということでございます。 そしてすで、に、出ているデータ集ということで施設白書2015というものがございます。そしてその下に、個別の施設計画ということで施設類型別の基本的な考え方などを示していく、個別の施設計画というものがございます。これらすべて組み合わせて、本市としては、西東京市の公共施設と総合管理計画としていこうと考えているところでございます。続いて、計画期間でございますが、平成28年度から平成45年度までの、18年間という形にしております。これは、第3次総合計画の周期ということになっております。その横の、両学校ございますが、第2次総合計画の周期が平成35年度までの8年間。それに加えて第3次総合計画の計画期間ということで平成36年度から平成45年度までの10年間、こちらまあ期間は予定でございますけれども、この合わせた18年間を期間としているところでございます。これは長期的な視点と具体的な取り組みの視点というところから導き出しているところでございます。5番の対象施設等ということでそれぞれ定義付けをしておりますけれども、まず公共施設でございますが、施設白書2015の施設種別のうち建物を有する施設を指しています。そしてインフラでございますけれども、社会基盤を形成する施設ということで道路でありましたり下水道等というところで考えております。その下の図がそれぞれの定義づけに分けているというところでございます。次2ページ目でございます。2ページ目は第2章本市の現状と課題ということで、ここでは合併市特有の課題と人口の関係、あとは財政の関係を示しております。1つ目、合併市特有の課題でございますが、旧市の配置バランスのまま公共施設をそのまま引き継いだということがございまして、地域全体の配置バランス、これに偏りがあるというところや、他自治体との比較をしますと機能の重複のしている施設、これが少なからず存在しているだろうということが挙げられます。その下、人口推計でございますが、まず平成32年度ピークということで19万9800人という形で出させております。ただこの人口推計現在調整中でございまして、この後増減の可能性があるということで、このような傾向があるという形で捉えていただければと思います。ですからこの19万9800人というものも増える可能性も当然ございますので、そこのところはご理解いただければと思います。続いて平成57年の人口というものを示しておりますが、この平成57年、ここから30年後でございますが、国からですね、30年後、人口については30年間の推計ということを求められておりますので、30年という形で示しております。この後ご説明いたします施設の関係の更新コスト、これも30年で見ておりますが、ここは人口と更新コスト期間を合わせたということでご理解いただければと思います。では改めまして平成57年の人口でございますが、約18万6200人ということで、現在より約 1.3 万人減るということです。パーセンテージでいきますと 6.3% という減少になります。で、65歳以上人口比率が 36.7%、 現在よりも約 2.2 万人増えるということで 48.3% 増になるだろうと。生産年齢人口につきましては、これが15歳から64歳の人口でございますが、比率が 54.1%、現在よりも約 2.7 万人減ということで 21.2% 減るだろうと。で、年少人口、0歳から14歳の人口でございますが、比率が 9.2%、現在よりも 0.8 万人減、30.8% 減と今のところの推計では見られております。その下に将来人口推計の図があろうかと思いますが、やはりずっと減っていっているというところと、それぞれの世代の構成というものが変わってきておりまして、少子高齢というものが見て取れるかと考えております。 その横、財政状況の近況と将来の見通しといったところでございますが、経常収支比率が悪化傾向にあるということで、財政が、硬直化しているという現状がございます。まず歳入でございますが、市税収入、これはほぼ横ばいで約300億円、これで今のところ推移しております。ただ、先ほど申し上げました通り、生産年齢人口、この減少が予想されますので、今後大幅な伸びは期待できないという状況がございます。そして、合併に伴う、財政支援措置ということで、合併算定外というものが、今年度、平成27年度で終了してしまうということで、歳入はかなり厳しくなるだろうと考えられます。続いて歳出の方ですが、歳出見ていきますと、まず扶助費ということで、生活保護、または保育といったところで使われるものでございます。平成13年度決算比で約3倍の増加となっております。少子高齢化の進展で、さらに増加していくだろうと考えられます。で続いて投資的経費ですが、こちら公共施設やインフラの整備に使っていくお金だと考えてください。これも平成13年から見ますと、平成13年からの10年間、新市として西東京市が新しい市を作っていくというこの建設計画に基づく整備等が行われてましたので、10年間約70億円ぐらいで推移しておりました。ただ、それ以降、平成23年度からは減少傾向にあるということで、それぞれ見ていきますと、公共施設、これにつきましては平成22年度以降は30億円、近年では15億円と半減しているというところでございます。平成23年度以降、新規建設の事業がなくなった一方で、老朽化、これに伴う保全改修費というものが増加してきているというところでございます。続いてインフラでございますが、平成15年度以降、20億円から40億円で推移しているというところでございます。で公共施設、これの維持管理経費でございます。これが平成25年度で約30億円ということで、歳出の総額の約 4% 超ということです。で今後も増加するのではないかと見込まれているところでございます。その下の図が、これまでの財政の状況というところでございます。続きまして、3ページ目でございます。これ今の2ページ目で見てきたのが、人口というのが減っていくと、少子高齢化が進み、財政の状況というのは歳入は少なくなり、ただ歳出の方もそれほど出せないということがなってきているという状況が見て取れたと思いますが、次は公共施設の方の現状と課題を見てまいります。まず公共施設等の保有の状況ということで、市の保有土地、あとは建物の面積の推移でございます。現在の市が持っている土地というのが約 73.5万平米ございます。これ道路含みますと約 204.2 万平米でございます。建物が約 32.5 万平米となっております。これを市民1人当たりの面積という形で見ますと、これは平成26年1月1日現在の人口で見てみますが、土地でいくと1人当たり 3.72 平米、建物でいくと 1.65 平米というところでございます。この下の方に箱がございますが、1人当たり建物面積が、ありますが、全国平均で 3.42 平米、東京都市町村平均で 2.03 平米ということで、1人当たり建物面積は、他の平均と比べると、低くなっているんじゃないかというところでございますが、これは、人口密度の高さ、または住宅系用途地域が8割を占めるというような理由から、このように低く出ているということでございます。でここの、合併以降どれぐらい増えてきたかというところでございますが、まず、土地が約 7% 増加しています。道路を含みますと約 23% 増加しているというところでございます。で建物については約 13% 増加しております。でこのそれぞれの増加の要因でございますけれども、まず建物でございますが、合併特例債、合併をしたことによって使えるようになった合併特例債を活用した、積極的な新規施設の整備といったところでございます。土地につきましては、 西東京の憩いの森公園整備、または帝京公園等の増加、都市計画道路の整備等が考えられております。その下の図が土地建物面積の推移といったところでございます。右側でございますが、今度は施設種別ごとにどれぐらい保有しているかといったところでございます。まず公共施設を見ますと、次の順で大きくなっております。一番大きいのが小中学校の施設でございます。約 19.2 万平米ということで、全体の 56.6% が小中学校施設だということでございます。その次に市庁舎があり、スポーツ施設があるといった順番でございます。続いてインフラでございますが、道路にまず目を向けますと、市道延長が約235キロ、面積でいうと約 130.7 万平米といったところでございます。これは合併以降延長で 19.4% 増と、で面積でいうと 37.0% 増というところでございます。で橋梁につきましては、市有管理しているのが42あるというところでございまして、公園につきましては、市立公園が240箇所、緑地が3箇所となっております。そして下水道、これが汚水環境と雨水環境に分かれますが、汚水環境でいくと約386キロ、雨水環境が約9キロという状況になっております。下に図と、右側に表というものがございますが、これが施設白書から引っ張ってきているというところでございまして、先ほど1人当たり人口を平成26年1月1日現在、つまり平成25年度の人口で計算したのも、データ集である施設白書と今現在は合わせているからだということでご理解いただければと思います。続いて4ページをお願いいたします。はい、4ページも保有の状況の続きになっておりますけれども、今回はですね、保有の推移ということで、まず公共施設を見ますと、2つの山に分かれて、ピークがあるというところが見て取れるかと思います。まず1つ目が、高度経済成長の、急激な人口増加によって、建設してきたというところで、昭和40年代から、50年代前半にピークがあるというところでございます。2つ目が、新市建設計画の期間ということで、平成13年度から22年度、ここで建設したといったところでございます。それが下の図で見ていただくと分かるかと思いますが、山が2つほどあろうかと思っております。このうちですね、この高度経済成長期、集中整備した建物、これが数年で築50年を迎えるということでございます。で、これが今後10年と考えますと、さらに更新時期が集中していき、更新時期が集中するということは、更新費用も集中していくということでございます。続いてインフラの方を見ていきますが、道路、これは平成17年度に大きく増加した後緩やかに増加しているという状況がございます。橋梁につきましては、平成に入ってからは大きな増加はございません。公園や緑地につきましては、面積、箇所数ともに増加傾向にあるというところでございます。で、下水道につきましては、汚水環境、これについて言うと、昭和49年から、平成4年といったところで集中的に整備しておりますので、今後一斉に更新時期が訪れるということが考えられております。これら の更新を考えますとですね、財政運営とかその辺考えると、この更新が集中していくというのは非常に望ましくない状況でございますので、更新費用の平準化というものが必要になってくるというところでございます。続いてその横になりますけれども、公共施設等の耐震化の状況でございます。一つは公共施設の方でございますが、旧耐震基準、昭和56年6月改正以前の建築基準法による基準で建てられた公共建築物のうち、防災上重要な公共建築物、これについては優先的な対応をしているというところでございます。インフラでございますが、まず橋梁、これが橋梁長寿命化修繕計画、あとは道路ストック点検に基づきまして調査補修をしているというところでございます。 下水道につきましては、下水道地震対策計画に基づきまして、平成30年度までに重要幹線等の耐震化を完了するというところでございます。続いてその下、公共施設等の老朽化の現状でございますが、まず公共施設でございますが、定期的な簡易劣化診断、これによりまして劣化状況を把握しているというところでございまして、これは5段階評価をしておって A から E ということで、 E に近づくほど劣化状況が悪いということでございます。これで見ますと劣化が進行しておりまして、平成25年度では DE となった評価の建物、これが全体の半数以上だというところでございます。続いてその下、インフラでございますが、まず道路を見ますと、道路ストック点検というもので、劣化状況、また空洞の有無などを調査しておりますけれども、傷みが目立つ路線というのが増加してきているというところでございます。続いて橋梁でございますが、市管理の橋梁というのが、その大半が仮設化40年経過しているというところで、老朽化の進展が見られております。公園につきましては、緊急性の高い遊具、これについて平成21年から22年度に集中的にやっておりますので、計画的な取り替え、補修工事によって今後も適正な状態を維持していきたいというところでございます。で、下水道でございますが、平成35年度以降、耐用年数50年を経過する老朽管というものが増大するだろうと考えられております。続いて5ページをお願いいたします。5ページは、ここも公共施設の関係でございますけれども、今後のそのコストの関係の推計となっております。で、ここの現在推計もですね、今後精査していくということで、これはまた調整しているというところで、このような傾向があるんだということで捉えておいていただければと思います。ですから最終的な決定の段階で精査したものが出てくるということで、ご理解いただければと思っております。まず公共施設でございますが、その下見ていただきますと、計画期間18年間ということで考えますと、現在の推計では総更新費用ということで合計で約841億円かかってくるというところでございます。年の平均でいきますと 46.7 億円となっております。その下の図の本計画の期間といった期間だけを見ているということで見ていただければと思います。続いてインフラでございますが、まず道路でございます。道路、これにつきましては補修修繕等費用というのが年平均で約 6.3 億円かかってくるというところでございます。で、道路の修繕費用という図の下にですね、箱がございますが、予防保全型という形で予防していくという形の管理に変えることによってですね、維持管理コストの縮減というものが必要になってくるだろうと考えているところでございます。続いて6ページをお願いいたします。コスト推計の続きでございます。続いて橋梁になっております。橋梁につきましては、上段から中段にかけてのところにですね、2つの管理の仕方によって費用を出させていただいておりますが、1つが対処療法型管理といったところでございます。もう1つが予防保全型管理ということで、対処療法型管理をすると約813万円年平均でかかっていくと。で、予防保全型管理だと約537万円かかるといったところでございます。これを18年間累計で見ますと、対処療法型管理だと 1.5 億円、予防保全型管理だと1億円ということで、この予防保全型管理、これを導入していくことによって、約5000万円、これを縮減するということができますので、こちらの方に、を導入していくということが必要だと考えているところでございます。続いて下水道でございますが、これは下水道プランというものがございまして、その中の数字でございますけれども、計画期間の18年間で見ますと、更新費用年平均で約 16.9 億円かかってくるというところでございます。それぞれ今更新のコスト推計見てまいりましたけれども、そこから予測される課題ということでございます。 更新費用の年平均が約70億円ということで、はじめに公共施設が46億7千万、道路の方が6億3千万、そして今申し上げました下水道が16億9千万円かかるということで、これを足し上げると、まあ、平均で約70億円ぐらいということで、この年平均約70億円が必要になってくるということは、毎年度約50億円の予算というものが確保されたとしても20億円は不足してくるという状況が見て取れます。でそこからの課題といたしましては、いかにして増加する更新費用の不足、これを圧縮していくかというところ、また更新の発生の時期、これを集中させないでいかに平準化を図っていくかというのが今後の課題になってくるだろうと考えているところでございます。続いて7ページをお願いいたします。今まで人口の状況、また今後の公共施設の状況というものを見てまいりまして、非常に厳しい状況があるということはご理解いただけたのかなと感じますが、それについてですね、今後どのように方向性を持って対策を立てていくのかというところがこの第4章でございます。でまず取り組みの方向性でございますけれども、公共施設につきましては総量抑制と市民サービスの維持向上を目指していくというところでございます。インフラにつきましては単純に減らせるというものではございませんので、効果的かつ効率的な管理を進めていきたいと考えているところでございます。それを受けて目標と目標値というものを立てております。一つ目が目標でございますが、市民サービスの維持向上を実現できる持続可能で自律的な自治体経営の確立ということで、これは第4次、行財政改革大綱にあります目指すべき将来像が、このまま目標という形で掲げさせているものでございます。そして目標値でございますが、取り組みの進捗を測定するために設定するということでございまして、現在の公共施設の保有量を平成45年度までに 10% 削減するということで、延べ床面積で 10% 削減していこうというところを目標値で掲げております。でこの目標値でございますけれども、本日1枚、資料を付けさせていただいております。 A4 版の、仮称西東京市公共施設等総合管理計画案目標値 10% 削減の考え方というものでございます。でここから、説明をさせていただきますと、まず目標値を導き出す考え方でございますが、人口推計、あとは各世代の増減率から出しているということで、年齢層別の人口増減率に合わせて対象施設を増減させているというところでございます。根拠といたしましては、各世代が対象となる施設につきまして、平成57年度時点での年齢層別の人口増減率に合わせて増減させる。でこれを目標年度である平成45年度で見ると、施設保有量が全体の約 12.5% の削減ということになります。でこれはですね、単純に施設を対象施設と考えられるところに合わせているというところで、例えば例のところに若年層ということで0から14歳というところございます。保育園、児童館、小中学校等というところに削減率をそのまま出していますので、非常に粗い数字ではあるということは市としても理解しているところでございます。でこれでいきますと約 12.5% の削減となるというところをまずはご理解いただければと思います。続いて生産年齢人口の減少率からというところでございますが、この生産年齢人口、15歳から64歳の人口でございますが、この増減というのが私財政の歳入、これに大きく影響を及ぼすだろうと考えておりまして、増減率に合わせて公共施設の保有量を増減させるということでございます。生産年齢人口が減ればその分減らしていく必要があるのではないかと、まあ、歳入がその分減るので減らしていけばいいんじゃないかという考え方でございます。で根拠といたしましては、平成57年度までの人口推計を見ますと、生産年齢人口約 21.2% 減少する、これは先ほど申し上げたところでございます。 これを目標年度である平成45年度に合わせて計算すると約 12.7% 削減という形になります。下に算式が出ておりますが、このような形で出させていただいているというところでございます。そして結論というところはありますけれども、人口増減率から公共施設の削減率を考えるとおおよそ 13% 弱削減となります。で、先ほども申し上げました通り、合併時から現在まで増加した建物面積が約 13% となっております。これが人口増減率から算出した公共施設の削減率と近似した数値となるということで、これはまあ偶然ですけれどもこうなったということでございます。で、そのためまずですね、合併時近くまで公共施設の保有量を戻していこうということを考えまして、平成45年度 10% 削減を目標とするというところでございます。まあ、13% という形で置くことも可能だったと思いますけれども、まずは切りのいいところで 10%というところでございます。で、この 10% でございますけれども、ここに限定するものではございませんで、当然社会状況の変化、また人口の動態、財政状況というものも変わってくるということは考えられますので、計画の見直しに合わせて、改めて検証もしていきたいと考えているところでございます。はい、恐れ入ります。A3 版の概要版の資料の方にお戻りいただければと思います。で、今の目標値にありました通り、総量抑制等を進めていくための基本的な対策ということで、公共施設については5つの基本方針を立てております。基本方針の1が施設総量の抑制でございます。基本方針の2が維持管理にかかる費用負担の削減でございます。基本方針の3として公共施設の計画的管理、基本方針の4として公共施設等の跡地活用、基本方針の5といたしまして各種財源の活用といったところがございます。これらにつきまして現行のですね、公共施設の適正配置に関する基本方針、これをベースに必要な項目を追加したり変更したりというような形で今のような形にまとめたというところでございます。で、それぞれ施設の関係基本方針1についてはイメージをつけておりますので確認いただければと思っております。続いてインフラでございますが、インフラの基本方針はインフラの計画的な管理ということで、先ほど申し上げました通りそう簡単に減らせるというものではございませんので、まずは計画的に管理していこうという視点からこの基本方針を立てております。最後8ページをお願いいたします。最後はこの計画を推進に向けた取り組みの体制といったところがあります。まず1つ目、公共施設とマネジメントの庁内推進体制というところでございまして、まず企画総務部門、まあ、我々今企画政策が出ておりますけれども、企画総務部門が中心となりまして庁内連携、これを強化いたしまして既存の検討組織等を活用しながら部門横断的な取り組みにより課題を解決するというところでございます。この既存の組織というところがその下の庁内推進体制というところがあろうかと思います。企画総務部門といったところに下に各課があるというところで、左側にですね検討組織というところがございます。公共施設等活用検討委員会という副市長が委員長となっている組織があり、その下には公共施設等活用検討委員会の部会という形で企画政策課長が部会長になっているものがございます。また必要に応じてそれぞれの検討専門部会というものを設けたいと考えているところでございます。ただこの公共施設とマネジメントの推進というのはどのような組織が必要なのかというのは今後も継続して検討していきたいと考えているところでございます。で、この計画の推進にあたりましては行財政改革推進委員会、こちらにも報告いたしまして様々意見をいただきたいと考えております。で、施設の所管所におきましては、公共施設の保全担当者連絡会というものを開きまして、技術的知識向上や情報共有を図っていきたいと。 また最後にありますけれども、公共施設の主要なデータの一元管理、見える化というものはシステム、この導入によって効果的、効率的に実施したいと考えております。その右に移っていただくと、進行管理の仕組みということで、この計画の進行状況、これにつきましては町内検討組織に適宜報告をする、事業実施の翌年度には評価をするということで、行財政改革推進本部において取り組み結果を評価していくというところでございます。そして公共施設の適正配置等を推進するための実行計画、これ毎年度現在も策定しておりますけれども、毎年度ローリングをかけながらこちらを策定いたしまして、計画を適切に進行管理していきたいと考えているところでございます。その下、市民議会への情報提供というところでございますが、冒頭からずっとちょっと厳しい状況というものを申し上げておりますけれども、これら、厳しい状況というものを理解していただいて、取り組みの背景というものを共有しながらですね、今後取り組みを進めていけるように、今後も情報提供には努めていきたいと考えているところでございます。4番目が市民意見聴取等でございますが、これまで通り市民参加条例等に基づきまして市民意見というものは聴取していきたいと考えているところでございます。5番目、個別施設計画の策定ということで、すでに策定されております計画もございますので、それにつきましては今後の改定また策定といったときに本方針と整合を図っていきたいと考えております。最後、今後の進め方というところでございますが、これはまとめでございます。社会状況の変化、これを見据えながら、人口の動向とか、財政状況といったところも考えながら、公共施設は総量抑制、そしてインフラには適正な維持管理といったところを向けて、取り組みを計画的に推進していきたいというところでございます。そして今後、市もですね、新地方公開系制度といったものが導入されたり、固定資産台帳が整備されていくというところもありますので、ファシリティマネジメントシステムというシステムの導入とともにですね、利活用について検討していきたいというところでございます。資料については以上でございますけれども、先ほども少し触れましたけれども、非常に財政状況厳しいというところがございます。ですが、市といたしましては、市民の皆様の利便性とも考えながら、ただそうは言っても公共施設も持てる限りのものというのは限界が当然ございますので、適正な配置とか、適切な保有量というものを考えながら進めていきたいと考えておりますので、どうぞご理解いただければと思います。以上でございます。